お聞きいただきありがとうございます。プレプリどんどんますドット NT です。2026年6月17日のます NT カテゴリから厳選した15本の論文をお届けします。1本目はルンロンユーさんによるテールクライテリアノーゴーオーディッツアンドアパリータイプサーティフィケートオブストラクションズフォーザイレーショナリティオブ E プラスパイ E タスパイの無理性に向けた末尾基準ノーゴー監査およびアペリー型証明書の障害です。この論文ではネイピア数 E と円周率 π を足した数が有理数なのか無理数なのかという数学界の非常に有名な未解決問題に挑んでいます。もともと E も π もそれぞれ超越数であることが分かっていますが、その和がどうなっているかは驚くほど正体がつかめていません。著者は単純に無理性を証明しようとするのではなく、もし証明できるならどのような構造が必要かというアペリー型証明書と呼ばれる枠組みを構築しました。具体的には整数係数の線形形式が0に収束することを示す手法です。面白いのは単純なアプローチではうまくいかないことを証明するいわば濃合監査を行っている点です。パデキンジや連分数、ホロノミックなアプローチなど低複雑度の手法を幅広くテストしましたが、分母を払う過程で精度が失われてしまうことが分かりました。結局、期待したような新しいメカニズムは見つかりませんでしたが、解析的な小ささと数論的な整数性が同時に満たされることの難しさを浮き彫りにしています。地道に可能性を潰していくことで、次なる突破口への道を照らした研究と言えますね。2本目はロブソン・ダ・シルバさんとジェームズ・A・セラーズさんによるアリスメチック・プロパティ・サティスフィールド・バイ・アリセント・インテジャー・パルティシオン・ファンクション・オブ・ドンボス、ドンボスによる最近の整数分割関数が満たす算術的性質です。この論文ではある特別な整数分割関数 DN についてその算術的な性質を詳しく調べています。この関数は分割される各数が4で割り切れるか、あるいは4で割った余りが2になる数だけで構成される分割の数を数えるというかなり限定的なルールに基づいています。かつてラマヌジャンが一般的な分割関数で見つけたような美しい合同式がここでも見つかるのではないかという期待から研究が始まりました。手法としては生成関数の操作や Q シリーズの古典的な結果を巧みに使っています。特に生成関数を2つや3つのグループに分ける解剖法やラマヌジャンの定多関数、ヤコビの高等式などを駆使してべき級数の特定の項を抽出していくという非常に丁寧な計算が行われています。その結果いくつかの面白い合同式が証明されました。例えば 2N プラス1の時の DN は全ての N において常に8で割り切れることが分かっています。また 3N プラス2の時には常に3で割り切れるという性質や、さらに一般的に3の系乗りをかけた形でも3で割り切れるという非常に強い周期的な挙動が示されました。単純な分割のルールからここまで規則的な性質が次々と導き出される様子には数論ならではの快感がありますね。3本目はアーニー・クルートさん、ジュンゼ・マオさん、コスミン・ポフォアタさん、アダム・シェファーさん、チホイ・イップさんによる A コンビーナトリアル・ラージ・シーブ・フォー・シドン・ SETS ・ディスタンシズ・アンド・ノーム・フォームズ・シドン集合・距離およびノルム形式のための組み合わせ論的大古い法です。この論文では代数的な重複度が制限されている集合に対して新しい組み合わせ論的な大古い法を提案しています。もともと小さな素数による常余類において分布が偏っている集合を扱う際、既存の手法では十分な状態が得られないという課題がありました。そこで著者たちは分布の広がりとエントロピーという2つの視点からアプローチしています。もし集合がうまく分布していれば 代数的な分解によって衝突が多発するため、重複度が低い集合は必然的に小さくなります。一方で分布が偏っている場合は、シアラーの不等式を用いたエントロピー強化型のふるいを用いることで、やはり集合が小さいことを証明できるという仕組みです。この手法によって長年の難問に突破口が開かれました。例えば完全平方数の部分集合におけるシドン集合の上階について、アロンさんとエルドシュさんが提示した問題に対し、初めて多項式対数以上の改善を達成しています。また二次元格子の中で距離が重複しない最大部分集合という30年以上進展がなかった問題でも新しい上階を導き出しました。さらに数論的なアプローチとして、ノルム形式の重複度が制限された集合にもこの理論を拡張しています。数論的な分岐現象を巧みに利用して具体的な上階を導き出す構成は見事で、非常に強力なツールを開発したと感じます。4本目はペトラマリアでミケリ・ビットゥーリさんとネベナヤコベビッチ・ストールさんによるコンピューティング・ハイパーフィボー・オッチ・ナンバーズ・バイ・ミーンズ・オブ・マトリックス・トランスフォメーションズ・アンド・ジョーダン・フォームズ、行列変換とジョルダン標準形によるハイパーフィボナッチ数の計算です。この論文ではフィボナッチ数をさらに一般化したハイパーフィボナッチ数という数について研究しています。これは前の世代の項を足し合わせることで次の世代を定義していくという仕組みなのですが、その計算を効率的に行う方法を模索したものです。ここで面白いのが変換行列という道具を使って次世代の項を導き出すアプローチです。ただこの行列は世代が進むと対角化できなくなるという厄介な性質を持っています。そこで著者たちはジョルダン標準形を導入して行列を分解し、固有値の重複をうまく処理することで行列を高い類上にする計算をシンプルにまとめ上げました。最終的に第R 世代のハイパーフィボナッチ数を標準的なフィボナッチ数の重み付き輪として表すという非常にすっきりとした公式を導き出しています。二項係数が重みとして現れる構成は数論的な美しさが凝縮されていて、読んでいて快感がありますね。行列ベースの枠組みを構築することで、複雑に見える一般化された数列が実は古典的なフィボナッチ数と密接に結びついていることを鮮やかに示しました。5本目はエリック・リさんによるスクエア・アニュラー・ダイナミクス&コールズセンス・フロンティアーズ 4N プラス N、N たす N の約数関数の正方形環状力学と合流境界です。この論文では、ある正の整数 N にその約数の個数を足していくという操作を繰り返したとき、どんな2つの数から始めても最終的に同じ値にたどり着くかという、エルデシュとグラハムによる難しい問題に取り組んでいます。著者はこの問題を約数後継グラフや正方形環状転送写像という独自の視点から分析しました。特に軌道が正方形の環状領域を飛び越えられないという性質を利用して無限に続く合流の問題を有限のオフセット集合の同期問題に書き換えた点が非常に鮮やかです。分析の結果、合流のしやすさはグラフの連結性と等価であり、成分の数はレベルの対数関数で抑えられることが分かりました。また転送写像によって境界が2つのパリティ属に分かれるという法則を証明しており、単に境界が小さいだけでなく同じパリティ間での合流が必要だという動的な障害を明らかにしています。最終的にこの問題の完全な解決には多項式の約数に関するより深い数論的な情報が必要であることを示しました。単なる計算ではなく、数論的な構造から合流の壁を特定しようとするアプローチに強いこだわりが感じられます。6本目はエリック・リさんによるアンアベレージ・オーダー・テオアム・フォー・アシフティド・ペア・ウィズ・コプライム・エクストレマル・プロブレム、ずらしたペアごとの互いに相な極値問題に関する平均オーダー定理です。この論文は有名な数学者であるエルデシュさんが提示した ある範囲内で互いにその数の集合を作るときに、その要素の素因数の逆数和を最大化できるかという問題に取り組んでいます。具体的には N から 2N までの範囲でこの最大値を考え、それが素数の逆数和の定数倍で抑えられるかを探っています。すべての N でこれが成り立つか調べるのは、単区間における素数の分布という厄介な問題があるため非常に難しいのですが、著者は平均的な挙動に注目するという賢いアプローチを取りました。平均値がブフスタブ定数に比例することを証明し、ほとんどすべての整数において L デシュ3の不等式が成り立つことを導き出しています。特に二次元のベータフ類を用いて禁止された剰余類を処理したり、特異級数の打ち消しメカニズムを利用したりする手法には数論的な技巧が凝縮されていてワクワクしますね。また特定の仮説が正しければ全ての N で不等式が成り立つという条件付きの定理まで導いており、非常に密度の高い研究内容になっています。7本目はユーチェンリンさんによるレストリクティドパルティシオンファンクションズ&アッジチベコンプルメンツ制限付き分割関数と加法的補完です。この論文は加法的数論における制限付き分割関数というテーマに取り組んでいます。もともとは2つの無限集合を用いてあらゆる正の整数をその組み合わせで表現できるか、さらにその表現方法の数が多すぎず多項式的な成長に止まるかという2016年の問いに答えるための研究です。著者はある集合の要素を別の集合の要素で係数として足し合わせる方法を数える関数を導入しました。ここで難しいのは、整数が大きくなるにつれてこの数え上げ関数が爆発的に増えないように制御することです。そこで著者は加法的補完という概念を利用します。2つの集合から1つずつ要素を選んで足すことで全ての比不整数を作れるという関係性を使い、要素の個数に関する特定の条件を満たせば関数が多項式的にしか増えないことを証明しました。特に2のべき乗に関するルザの結果をうまく活用して具体的な集合を構成している点に、数論的なパズルのピースがピタリとはまったような快感があります。最終的に問いに対する肯定的な答えを導き出し、先行研究よりも柔軟な構成法を提示しました。8本目はマシュー・オルティスさん、マーティン・ラウムさん、オラフ・K・リヒターさんによるレカージョンズ・フォー・モック・シータ・ファンクションズ・モック・テータ関数の全化式です。この論文ではラマヌジャンが残した三好のモック・テータ関数である F とオメガの係数について重み付きの全化式を導き出しています。具体的には完備化されたモックテータ級数とそのシャドウを組み合わせたベクトル値のランキン公演ブラケットに生息者 A 演算子を適用するという手法をとっています。ベクトル値の枠組みを用いることで特定のベクトル値カスプ形式の空間が空であることをうまく利用したのがポイントです。驚いたのがこの証明に人工知能が活用されている点です。単に結果を出すだけでなく、他の研究者が簡単にカスタマイズしたり再現したりできるようにアクセシビリティを重視して構成されています。数学の厳密な証明に AI を組み込みつつコミュニティへの共有しやすさまで配慮しているあたりに現代的な研究のスタイルが凝縮されていて非常に刺激的です。9本目はジウェイ・スンさんによるオンゼロサムプロブレムズオブツーニュータイプス2つの新しいタイプの令和問題についてです。この論文では整数の和が特定の数で割り切れるかどうかという令和問題と呼ばれる分野に新しい視点を導入しています。具体的にはある数で割り切れるけれどその数の事情では割り切れないという絶妙な条件を満たす部分和を探る研究です。著者はここで F と G という2つの新しい定数を定義しました。例えば F という定数はある数 M で割り切れない整数が N 個あるとき、その中から M 個を選んで その和が M で割り切れるが M の事情では割り切れないようにするための最小の整数を意味しています。分析には古典的な定理やコーシーダベンポートの定理が巧みに組み合わされており、 M が素数の場合にはこの定数が M たす N-1 になることが証明されました。単に割り切れるかどうかだけでなく、事情で割り切れないという制約を加えることで問題の難易度と深みがぐっと増していると感じます。最終的にあらゆる整数 M においてこの値が成り立つという予想まで提示されており、通論のパズルを解くようなワクワク感が伝わってくる内容でした。10本目は mas.cv からのクロス投稿で、まさとし鈴木さんによるアナリティックテオリーズアラウンドザシンプレストスクリュー、最も単純なネジに関する解析理論です。この論文ではネジ関数という概念を中心に、一見バラバラに見える解析的な理論同士をつなぐロードマップが提示されています。著者は最も単純なネジ線を具体例として使い、スペクトル速度やネバンリンナ類、さらにはドブランジュ空間や正準形といった高度な数学的枠組みを等長動形という一貫した流れで結びつけています。特に驚かされるのはこの理論的な枠組みを数論へと応用しようとする視点です。なんとこの最も単純なネジ線がリーマンゼータ関数の問いモデルとして機能することが明かされています。ゼータ関数に関連する特定の関数がネジ関数であることと、リーマン予想が正しいことが同値であるという結果は非常にエキサイティングですね。調和解析や作用素論という道具を使って通論の最大の難問に挑もうとする構成に、著者の強い情熱を感じます。ネジ関数が解析数論への架け橋になるという視点は非常に斬新で刺激的です。11本目は mas.co からのクロス投稿で、オリオン・シュトレジさんによるザグリーリ3サンフリーシークエンス S の 1GG+1 貪欲な3は自由数列の S の 1GG+1 です。この論文では GG+1G+2 という3つの数から始まる貪欲な3は自由数列の生態を完全に明らかにしています。この数列はそれまでの3つの異なる項の和で表せない最小の数を次々に選んでいくというルールで決まります。もともとボスマさんたちが自動定理証明器を使って特定の数で正しいことを確かめていた予想があったのですが、この論文ではあらゆる整数 G に対して成り立つ統一的な公式を導き出しました。アプローチがとても丁寧で、整数を特定の集合に分けたり、G で割った余りを分析したりして、どの数が数列に入り、どの数が外れるのかを厳密に証明しています。特に、数列があるところから先は、G を周期として繰り返すという周期性を持っていることを示した点は、非常に鮮やかです。機械的な検証に頼らず、数学的な議論だけで一般論を完結させたことで、どんな開始数であっても数列の挙動を正確に予測できるようになりました。12本目は MasCA からのクロス投稿で、ハカン・ヘデン・マルムさんによるスペクトル・インタープレテーション・オブ・リーマン・ゼタ・ゼロス、リーマン・ゼータ関数の0点のスペクトル的解釈です。この論文は数学界の超難問であるリーマン予想に演算子の固有値という視点から切り込んだ非常に野心的な研究です。著者はゼータ関数の非自明な0点を直線上の2回微分演算子の固有値として捉え直そうとしています。具体的には熱方程式やシュレディンガー方程式の基本解となるヤコビのテータ関数に注目し、メリン変換を用いてゼータ関数との関係を導き出しています。ヒルベルトとポリアがかつて夢見た自己協約演算子の固有値として0点を記述するというアイデアを境界値問題という形で具体化させた点は非常にエキサイティングなアプローチだと思います。特に ヤコビの高等式をアペル変換の一種として解釈し、演算子論の枠組みで0点の実数性を議論しようとする構成には、数論と解析学を融合させる強い情熱を感じます。この手法によって、臨界線上の実根が特定の境界値問題の固有値に対応することが示されており、リーマン予想の証明に向けた新たな道筋を提示しています。13本目は、マス RT からのクロス投稿で、チー・ユアン・チェンさんによる、スペクトル・インタートワイニング・オペレーターズ、スペクトル・絡み合い作用素、です。この論文は、ピーアディック還元的群におけるスペクトル・アイゼンシュタイン級数に注目し、その絡み合い作用素をスペクトル側から構築しようという挑戦的な試みです。通常、表現論における絡み合い作用素は、正規化されていない場合、推移性が成り立たないという厄介な性質があります。そこへ、ランダンズ予想に基づいた L 関数やエプシロン因子を掛け合わせることで、この推移性を回復させようとするのが定石です。著者はこのアイデアを、カテゴリー的な局所ランダンズ対応という現代的な枠組みに持ち込みました。具体的には、スペクトル側の正則範単純軌跡やジェネリック軌跡において、まずは自然な動径として正規化作用素を定義し、そこから L 関数の逆数をかけることで積分作用素を導き出しています。さらに、それを L 関数で割ることで非正規化作用素を定義するという、非常に緻密なステップを踏んでいます。最終的に、これらのスペクトル側での作用素が古典的な絡み合い作用素と対応することを証明しました。正規化されたものとされていないものがちょうど L 関数の比だけ異なるという結果は、ランランズ予想の美しさがスペクトル側でも見事に再現されており、非常に納得感があります。14本目はコンスタンティン・バウネさん、ヨハネス・ブローデルさん、ヤニス・メックリさんによるシングル・バルイド・ポリロガリスムズ・フォー・ハイヤー・ゲネラ公主数における一家ポリログ関数です。この論文は量子バロンや原理論で重要になる三段振幅を計算するために、一家のポリログ関数という概念を主数1のケースからさらに複雑な穴が一つ開いた公主数のリーマン面へと拡張したものです。通常、ポリログ関数は多価関数として現れますが、この研究では、平坦接続や複素協約、そしてトリビアリゼーションという手法を巧みに組み合わせることで、単一の値を持つ関数を構築しています。特に、エンリケスの接続に基づいた構成がなされており、以前の主数1のモデルとも整合性が取れている点が素晴らしいですね。さらに驚くべきは、この枠組みの中でアラケロフグリーンの関数が特定されたことです。生成関数の係数をうまく組み合わせることで、この重要な関数を導き出しています。これにより、公主数の閉じた弦の三段振幅を記述するための標準的な言語が整ったことになります。物理学の難問を解くための強力な数学的土台が築かれたと感じます。最後は、mas.ds からのクロス投稿で、ズオウェングオさんとシュハオジャンさんによる、パーターベッドポリノミアルパワーズ&バーゲインエントロピーオブストラクションズフォーキンチンアバレッジズ、ヒンチン平均における接動を加えた多項式類乗とブルガインのエントロピー障害です。この論文では、円群上の正の整数の数列について、ヒンチン平均がほとんど至るところで収束するかどうかを研究しています。例えば、2の N 乗のような幾何数列はヒンチン的な性質を持つことが分かっていますが、そこに1を足して2の N 乗足す1としたとき、この性質が維持されるのかという疑問がありました。掛け算の構造があるから収束するのに、足し算で少しだけ値をずらすとどうなるのか、という非常に鋭い視点ですね。著者たちはブルガインの融解エントロピー基準という手法を用いて、特定の条件を満たす数列は非ヒンチン的ではないことを証明しました。具体的には、2の N 乗足す1や2の N 乗足す N、さらには2の N 乗足す3の N 乗といった数列が、 実は収束しない側にあることを明らかにしています。単純な足し算の接動だけで収束性が失われてしまうというのは、数学的な不安定さが現れていて非常に興味深い結果だと思います。というわけで、通論やリーマン予想から生成関数、作用素論、組み合わせ論、そして表現論まで、数学の奥深い世界を旅してきましたが、いかがでしたでしょうか。知的な刺激に満ちた心地よい時間でしたね。それではまた次回もお会いしましょう。